聖書朗読いたします。ルカの福音書2章1節から7節まで。教会備え付けの新改訳聖書では新約聖書の99ページになります。それではお読みいたします。その頃、全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストから出た。これはクレオがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。それで人々は皆登録のためにそれぞれ町に向かっていった。ヨセフもガラリアの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町のへ登っていった。彼はダビデの家庭であり血筋でもあったので、身重になっているイーナ漬けの妻マリアも一緒に登録するためであった。ところが彼らがそこにいる間、マリアは月が満ちて男子の産後を産んだ。それで布にくるんで貝場桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。それでは宮内先生にメッセージをしてもらいましょう。
こんにちは。いよいよ来週がクリスマスになりました。イエス様が生まれた記事をずっと読んできました。この12月ですね。このクリスマスの前週、ルカの福音書の2章の1節から7節を今読んでいただきました。先週はこの後の方から読んでいただきました。そして羊飼いが、忘れられたような羊飼いがイエス・キリストに愛されていた、イエス神様に愛されていた、その羊飼いが自分たちの生活している場所でイエス様を見つけられたという話をしました。さて今日はその前半の部分、イエス様が生まれた様が書かれているところです。全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストから出た。住民登録を何のためにしたのか。税金集めるためですね。税金を取るためです。一人一人しっかりどこに住んでいて、どんな生活をして、どんな仕事をしているのか、そしてどれぐらいの税金が集められるのか、家族はどんな状態なのか、それを調べようとしました。そのためにこのアウグストはみんなが自分の生まれた故郷に帰るようにという指示を与えます。そうするとヨセフとマリア夫妻が帰っていくんですね。自分のところに帰って間もなく、この聖書の記事ですとイエスが生まれます。ということはもう海好きだったわけですね。このマリアという女性はナザレから、彼らが住んでいたナザレからこのベツレヘムというところまで直線距離で100キロちょっとあります。そこがこう上下かなりしてるわけですね。山の中をこう歩いていくわけですけども、歩いていきますというかロバに乗っていくんですけれども、彼女はですね、まあそうでもしないといけませんね。私調べてみたんですけれども、日本の国内線で、JAL とか ANA の場合は1週間前だとお医者さんの診断書とお医者さんの同伴がなければ、妊婦さんは乗せてくれないそうです。でも飛行機はとても安全なんですね。揺れもあんまりしませんし、それでもそういうものがないとダメだと。1週間以内でそうだというんですから、マリア同じような状態だった。それで百数十キロロバに揺られてですね、その登ったり下がったりかなり高低差があるんですけれども、そこを生かされるというのは大変なこと、普通はありえないと思うんです。だから今の先進国だったらこういう人口調査するときはですね、まあ妊婦さんとかはその場でなんとかやって、まあインターネットでできるのかもしれませんけれども、無理はしないでということになるんだと思います。しかし当時の支配者はそんな一人一人の弱い人のことなんか気にもしません。気にもしません。しっかり数を出せよ、そのために帰れよというわけです。そして帰っていくのがこのヨセフとマリアですね。海崎だったマリアを連れてですね、ヨセフはガリラヤの町ナザレからベツレヘム、ユダヤのベツレヘムへと帰っていきます。4節をもう一度読んでみます。 ヨセフもガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。彼はダビデの家系であり血筋でもあったので、身重になっているイーナ付けの妻マリアも一緒に登録するためであった。ところが彼がそこにいる間にマリアは月が満ちて男子の甥子を産んだ。それで布にくるんで会話桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。この宿屋っていうのは先週も話しましたけれども、普通の家だった可能性が高いです。普通の家ですね。普通の家に泊めてもらう、またそれはそんなに珍しいことでもありませんでした。ただし家にはそんなに多くは部屋はなかったんです。一部屋の家もありました。家族が一緒に住んでいる、そういうところにはあまりスペースがないですね。特に登録で人が集まってくるとなると、身重のお母さんを抱えるこの夫婦ですね、泊めるスペースがなかったとも言えるかもわかりません。よく言われることですが、イエス様が生まれました。それは馬小屋だった。神様が特別に選ばれた方、神の子と言われるキリストが生まれるのに場所がなかった。宮殿ではなかった。生まれたのは馬小屋だった。神の子には生まれる場所がなかったと言われますけれども、そして神の子はそういうふうな扱いを受けたって言うんですが、実はそういう扱いを受けたのはヨセフとマリアだったと思うんです。誰もヨセフとマリアから神の子が生まれるとは思ってません。周りの人が気づくのは身重の女の人がいるだけですね。その人がマリアということが、まあ、分かるかどうかは別にして、その身重の人がいるということだけです。生まれてくるのは普通の子供と理解しています。誰も神の子なんて思っていません。キリストが生まれるなんて思っていません。それに父親のヨセフがいるわけですね。大工さんですけれども、もう一度4節読みます。ヨセフもガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。彼はダビデの家系であれ血筋でもあったので、身重になっているイーナ付けの妻マリアも一緒に登録するためだった。ユダヤのベツレヘムというダビデの町がヨセフの家系だったんです。ということはベツレヘムに誰か知り合いいたと思うんですよ。家族とか親族いたんじゃないかと思うんです。その親族はどうしてヨセフさんとマリアさん止めてやらんかったんでしょう。皆さんだったらどうします。確かにお客さんはいるかもしれない。そのお客さんに親戚の夫婦が訪ねてきました。もう赤ちゃん生まれるかもしれない、止めてって言ったらどうします。どうします。いや、あんな場所ないから今日本当いっぱいなんだわって言います。もし私だったらですね、誰かお客さんがいるにしても、いやこれ生まれるかもしれないからちょっとスペース作ってって言うと思うんですね。でもヨセフとマリアは止めてもらえなかったんですよ。どうしてでしょう。どうしてだと思います。なんで止めてもらえなかったと思います。妊婦さんですよね。妊婦さん、なんか手間かかると思ったということです。は？結婚する前だったからですか？それはイスラエルではですね、イーナ付けってなってるでしょ。婚約してるともう結婚状態と認められるので、それは大丈夫なんです。そしてその、仮にそのお父さんとお母さんの間に生まれた子でないとしても、お父さんがその夫になる人がそれは自分の子だと認めたら大丈夫なんです。だからそれで周りの人から白い目で見られることはないです。わからないんです。答えはないんですよ。今も考えてくださいましたけど答えはないんですけど、どうしてでしょうね。そして居場所がなかったのはこのヨセフとマリアなんです。皆さんは大丈夫ですか。困った時に自分の大切な人、大切だと思った人のところに泊めさせてくれって言った時にですね、ダメだ今日帰れとかって言われることはないですか。大丈夫ですかね。私は言われるかもしれないなと思ってですね、この間月曜日に VIP の集会がありまして、そこで立石先生という私と同じ牧師と一緒にですね、彼の車に乗せてもらって帰ってきながら二人でですね、いや好かれるじじいになりたいねって話して帰ってきたんですけど、嫌われてもお前止めてやらんとか言われたら悲しいなとか言いながら帰ってきたんです。大丈夫ですか、皆さんは止めてもらえます？この二人はダメでした。拒絶されたのはヨセフとマリアなんです。友人がいたかもしれない、家族がいたかもしれない、親戚がいたかもしれないところで拒絶されたのはヨセフとマリアなんです。寂しかったと思いますね。絶望ですよね。で、場所がないんです。やっとこう見つかったのは馬小屋でした。会話桶の置いてある場所。会話桶は壁から吊るされています。そしてその壁、貝羽桶、動物に踏まれないように吊るされているんですが、そこにこう赤ん坊を置くんですね。そして二人はどんな思いしたでしょうね。寂しかったと思いますね。辛かったと思います。どんな事情で止めてもらえなかったのかもわかんない。ひょっとすると本当にみんなスペースがなかったということかもしれません。それにしても場所がなかった。生まれたばっかりの赤ちゃんがいるのに場所がなかった。皆さんだったらどうでしょう。自分が赤ちゃん抱えているとして、その赤ちゃん抱えて生まれたばっかりです、止めてほしいって言ってもどこも止めてくれない、どうでしょう。馬小屋、そこに馬小屋に行ってみると、そこには動物がいます。稲鳴きが聞こえたり、足音が聞こえたり、大きな動物の息吹が聞こえたり、ウヒヒヒというような声が聞こえたり、そんな中で夫婦でいるんです。彼らにとって希望って何だったと思いますか。そんな彼らに希望を与えてくれたのは何だったんでしょう。やっぱり赤ちゃんだったと私は思うんです。イエスって神の子、神の子ですっていう赤ちゃんじゃないです。普通の赤ちゃんですね。泣いてお腹が減ったらおっぱいおっぱいって泣くんです。おっぱいなんか言いませんね。ウェーンウェーンって泣くんです。おむつが濡れたらまた泣くんです。でもおっぱいをあげたら安心して、喜んで安心して眠る赤ちゃんがそこにいるんです。イエスがいます。すくすく、すやすやと眠る赤ちゃん。皆さんもそうだったんですよ、かつて。私もこんなんですけど、かつてそうだったんです。私の母親がそうやって抱いたんですね。それは泣いた時には何されたか分かりません。私も自分の子供にはもう泣いて、もう手かかるとすぐひどいことしましたね。本当情けないですけど。でも笑っている時、それに心慰められたことも山ほどあります。何にもできない赤ちゃん。行きたい行きたい、その希望だけを泣いて、あるいは笑って、すやすやと眠って表します。何の悪意もないですね。赤ちゃんから発せられているメッセージは、一緒に生きようね、あなたたちと一緒に生きようね。恐れも疑いも持ちません。必要な時は泣きますけれども、信頼してくれています。それが神様のプレゼントだと思います。ヨセフとマリアは動物たちの命の匂いのする真っただ中で赤ちゃんから励まされ、神様のくれたこの小さな命を大事にしていこう、そう思ったに違いもありません。神様に頼って生きていこう。この動物たちを作られたのも神様なら生きていこう。この二人がいなければ、この二人が育てなければ、イエスは決して救い主として生きることはできませんでした。死ぬこともできませんでした。あなたもかつてそういう赤ん坊の一人でした。今だってそうです。私たちのうちにはあるんです。そしてイエス様もおっしゃったんです。あなたが神の子のようにならなければ神の国を見ることができない。私たちはいつの間にか他の人に言うことができなくなっているかもしれません。大人になると、一緒に生きよう、あなたにいてほしい、一緒に生きよう、助けて そういう言葉が言えなくなっているかもしれません。でもそういう言葉しか言えなかった赤ちゃんがこの夫婦に力を与えました。信仰を与えました。私たちもそのような存在である自分を誇っていきましょう。またこのクリスマス改めて確認しましょう。私たちが励ます人たちが山ほどいます。あなたの笑顔が励ます人が山ほどいます。一言お祈りをします。主なる神様、感謝します。ヨセフとマリアがどうして場所なかったんでしょうか。自分の里に帰ったのに誰も止めてくれませんでした。つらかったと思います。赤ちゃんがいるのに誰も止めてくれません。でも馬小屋が与えられました。会話受けが与えられました。そこですやすや眠るイエスは普通の赤ちゃんと同じように泣き、おっぱいを飲み、おむつを替えてもらい、安心して眠りました。その姿に絶望的な悲しみを持っていた、また孤独を感じたかもしれないヨセフとマリアは励まされ、そしてイエスを育てていきます。私たちもここにいる一人一人がかつてそんな一人一人でした。赤ん坊でした。今も同じです。私たちの笑顔が、ちょっとしたほっとする言葉が、私たちの表現が周りのたくさんの人をきっと励まします。どうぞ私たちの心を赤ちゃんに戻らせてください。子供の心をもう一度戻してください。素直に人に頼ることができますように、また頼ってくる人にあなたの喜びを見ることができますように、このクリスマス共にこの礼拝ができたことを心から感謝します。どうぞこれから一週間もお一人お一人を祝福し守ってください。喜びで満たしていってください。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アメン。